今朝は第一ヨハネの3章7節から12節が私たちの聖書の箇所ですね、言葉になります。まずそこを読みます。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。このことによって神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている真です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょう。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。こういう箇所ですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日はこの聖句から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださり、導いてくださり、そしてあなたが私たちに伝えようとしてくださっていることをしっかりと受け止めることができますように、語るものを清めて助けて導いてくださいますように、用いてくださいますようにお願いします。聞いてくださるお一人お一人の上に神様の豊かな祝福が、励ましが、慰めがありますようにお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。先週も悪魔のことについて語りましたけれども、先週私がお話したことの内容の中で、ここちょっとおかしかったんじゃないかという指摘がありまして、私も考えてみたら、そっか、ちょっと調子に乗りすぎたかなっていうところがありました。それはどういうとこかっていうと、悪魔は、全てを知ってるわけではないっていう、それはそうだと思います。そして悪魔は十字架によって私たち人類が救われるっていうことは知らなかった。そうでなければ十字架の手助けはしなかったと思うんですね。そして、その十字架、イエス様は十字架に貼り付けられた時に、悪魔は、悪霊たちはおそらくやったということで喜んだと思う。そこまではいいと思うんですけれども、その後3日間ぐらい宴会が続いたんじゃないか、そこが余分なところだったと思います。おそらく3日必要なかったと思うんですよ。よくわからないですけども、人間世界では確かに3日間というのは弟子たちは何にもわからなかった。ただ喪に服していたということですよね。怖がっていた弟子たちは分からなかった、復活までですけれども、霊の世界においてどういう状況であったのかというのは分からない部分でありますから、おそらくもっと早く悪霊たち、悪魔はやったはいいけれども、あ、やってしまったということに気づいたのかなというふうに、失敗だった、これは成功だと思ったら大失敗だったということに気づいたのかなというふうに思います。今日のところで私たちは今一度悪魔というイメージなんですけれども、先ほど小姉ちゃんはあの悪魔 あのイラストを見てコウモリって言いましたけれども、それは健全だと思うんですね。あの悪魔っていう、でもあれが大体世の中で悪魔のイメージです。あれをもっと怖くするような感じですかね。角は生えてる、尻尾は出てるけれどもっていう感じで、それが悪魔のイメージなんですけれども、 聖書が私たちに教える悪魔のイメージというのは、あ、これは飛ばしちゃいましたね。非常に優秀な元天使長であったということをですね、おそらく天において最も優秀な存在、神様がお作りになったが悪魔、まあ、もちろんミカエルもそうですけれどもだったんじゃないかっていう。ですから悪魔っていうのは黒い色でなんかこう見るからに恐ろしい怖いではなくて、素敵な、おそらく美しさもあるぐらいのそういう存在だったのではないかっていう。あの伝説にはルシファルっていうものが出てきますけど、私はそれは聖書的ではないというふうに考えているんですけれども、それはもう本当に栄光にあふれた輝くっていう、自分を見てどうのこうのっていう、そういう話がありますけれども、ですから悪魔にはそういう力がある、魅力がある。ですから悪魔の惑わしは、あの黒いものが私たちの目の前に出てきてふっという感じでこう脅かしてどうのっていうことではなくて、非常にその惑わしは魅力的であるということです。ですから、エヴァを惑わした時も彼の言った言葉は非常に巧みな言葉で説得力があって、そしてエヴァはそれに乗ってしまったわけですね。ですからそのことを私たちは忘れてはいけないと思います。そしておそらく彼の言葉というのは福音よりももっとこの世に慣れている、考え方に慣れている私たちにとっては魅力的な教えであると思います。そのことも頭に入れておきたいなということですね。聖書は罪について教えています。第一ヨハネも罪について教えています。で、第一ヨハネの手紙が書かれたその背景には、その罪について間違った教えが出回っていたという、それが教会から出てしまったということですね。ですから反キリストという人たちが、もともとは私たちと一緒にいたけれども私たちから出ていってしまったねっていうことが書かれていました。そして彼らの中には、罪を犯しても大丈夫だっていう、そういう教えがあったようです。ですから、福音の一部を使って、イエス様の教えの一部を使って、そして残りの部分は自分たちでこう付け加えたり変えたりしてという、そういう教えであったのかなと思います。ですから彼らは罪を犯しても大丈夫だっていう、結局そういうところにたどり着くと思うんですけれども、で今日でもそういう教えは、それに近い教えはあると思いますが、ですからヨハネが問題にしていたのは、ヨハネの一章の6節のところで、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら闇の中を歩んでいるなら、ですからそういう人たちは大丈夫だよって、神と交わりを持っているんだったら暗闇の中を歩いても罪を犯しても大丈夫だと言ってたんだと思うんですけれども、ヨハネはそうじゃない、もし私たちがそんなことを言っているとしたら私たちは偽りを言っている、そして真理を行っていない。真理を行うっていう言葉も私たちにとっては、あ、真理っていうのはただ信じるだけじゃないんだ、理解するだけじゃないんだ、行わなくてはならないんだということもここで教えられますが、そしてもう一箇所ヨハネが、もし、そして彼らは自分たちにはもう罪はないよ、福音を聞いてそして悟ったんだよ、だからもう罪っていうものは関係ないっていうような考え方があったんだと思うんですが、二元論とかっていうのもありますけれども、肉体とそれから霊というものを完全に分離してしまって、 我々はもう霊的だから体が何をしようが大丈夫っていうような考え方ですね。ですから彼らはもう自分にはもう罪は許されたし、そして悟った神から啓示を受けたから罪はというレベルの低いものには惑わされないというような考え方があったのかもしれないですが、もし自分には罪はないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんというヨハネは言います。それは間違ってます。そしてさらに、罪は犯してないよ、もう許されたんだし、何をしようが罪を犯すことにはならないよという考え方があったようですが、ヨハネはもし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とするんだ、そこまで、そういう強い言葉を表現を使ってますね。そして私たちのうちにはそんなことを言うのならば、神の言葉は私たちのうちにはないということですね。ですからこっちの方がもう罪を犯してもいいよ、罪はないよ、罪を犯さないよっていう方が、まあ便利といえば便利ですよ。何をしてもいいということになりますから。それがヨハネの時代に教会から出た教えであったということですね。ですからヨハネは、そして大勢の人がそれについていったということだと思います。ですからヨハネはこの手紙を書いて、いけないよ、初めから聞いている教えにとどまっていなくてはいけないよ、私たちはそれを聞いたんだよ、見たんだよ、手で触ったんだよ、確かなものだよ、それを変えてしまってはいけないよっていうのがヨハネの第一の手紙の教えになります。悪魔は、そんな神様の教えに従うなんて窮屈なことは、聖書の教えに従うなんて必要ないよ、自分の感性に従えばいいんだよ、そうしたら、まあ、エヴァに言った言葉は神のようになるよ、ですけど実際どういうふうになってしまったかというと、悪魔のようになってしまったよっていうのが現実です、人間が。そして悪魔のようになるっていうことは特別なことじゃないんですよ。悪魔は何をしたかというと罪を犯したんです。簡単な言い方をすると、悪魔は罪人なんです。そしてその罪によって悪魔は自分を歪めてしまったということですね。ですから、悪魔は悪を想像することはできないんですね。悪というのは何か、いいものを歪めるということです。それを悪魔は、嘘というのは真理を歪める、真実を歪める、それがその悪魔はそれをしてしまった、それを自分の得意技にしてしまったということですね、残念ながら。そしてそれを私たちに、人間に教えた、私たちもそれを上手に習得してしまったという、そして世の中が歪められ、自分たちも歪められっていうのが現実です。そしてそれを、その悪を取り除くために、罪を取り除くために、歪みを取り除くために、神様が来てくださったんだ。キリストが来たのは罪を取り除くためだというふうに第一ヨハネはこの手紙は教えてます。そして悪魔の技を打ち壊すためであったというふうに教えてます。聖書にははっきりと間違いなく、全ての良いもの、そして完全な賜物というのは神から来るんだ、光を作られた神様から来るということを教えてます。ですからそれはクリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、それは同じなんです。この世が、私たちはこの素晴らしい世界という歌もありますけれども、この大自然にしても、この素晴らしいもの、人間の体にしても、この素晴らしいものはどこから来たのか、間違いなく神様から作られたものですね。クリスチャンであろうがなかろうが、そして神様はその豊かな恵みをクリスチャン、そ そしてクリスチャンじゃない人にも注いでくださってますね。正しい人にも正しくない人にも太陽を昇らせるよ。太陽はクリスチャンだけにこう信じてる人にしか当てないよっていう、そういうものではないです。雨も恵みも、雨の恵みもそういうものですよというふうに教えてます。ですけれども、私たちはその歪んだものに慣れてしまって、そしてそれがもうその現実そのものである、いやこれは歪められた現実なんだということを社会を見て自分の心を見て考えなくなってしまってるっていう。私があのラマンチャっていう、ラマンチャの男っていう映画を見て、これは多分二十歳ぐらいの時に見たのかなと思うんですが、非常に感動した言葉が、彼がドン・キホーテですよね、そのラマンチャの男っていうのは、サンチョっていうちょっとこうポチャッとした、家来がいます。そしてそのドン・キホーテが言った言葉は、みんなに彼は自分のことをこう狂ってるっていうふうに言われてました。ですけれども、彼が言ったのはこういうことですね。最も狂っているのは私が狂っているんじゃない、最も狂っているのは人生あるいは世の中ですね、をありのままに見ることに満足して本来あるべき姿を求めないことだというふうにラマンチャの男ドン・キホーテは言うわけですね。その言葉を聞いて感動しましたね。でそれは私が伝道者になるちょっと前だったもんですから、その映画を一緒に見たのかな、あの誰かに友達に自分はこれから伝道者になるつもりだっていうふうに言ったら、お前あのラマンチャの男に影響を受けたのかっていうふうに言われましたけれども、まあ、それだけじゃないんですけれども、まあ、でもそれは非常にいい言葉だと思うんですよ。これは確かにその通りだと思います。そしてこの聖句の中にカインのようになってはいけないよということが書かれていますね。カインというのはアダムとエバの長男ですよね。おにゃーって感動して、もう最初の赤ちゃんですよ。どれだけの感動があったか。そして育って大人になって、彼には弟がいましたね、アベルという。でもある日その二人が神様に捧げ物を捧げたときに、アベルの捧げ物は受け入れられたけれども、カインの捧げ物は受け入れられなかった。それでカインは怒っちゃうんですね。なんで俺のは受け入れられないのかって、なんでアベルのが。それは問題だったわけなんですけれども、で何をしたかというと、カインはアベルを殺してしまうんですが、その前に神様はアベルに忠告をしてるんですね。カインに、なぜあなたは怒ってるのか、怒ってるねって、それはわかるよって、知ってるよ、でもどうして怒ってるのか、どうして顔を伏してるのか、落ち込んじゃってるのか、もしあなたが良いことをしているなら受け入れられるよ、私はそれを受け入れたはずだよ、アベルと同じだよ、同じように喜んで受け入れたよ、しかしもし良いことをしていないのであれば、問題はそこだよカインって、戸口で罪が待ち伏せをしているよ、罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならないよ、あなたが今しようとしていることは間違ってるよ、アベルを憎んでるけどそれは間違ってるよ、アベルが問題なんじゃないよ、あなたが問題なんだよ、それをあなたは改めなくてはいけないよ。で神様はもちろんそれを、神様助けてくださいって、この怒りから自分が自由になるように、怒りに負けてしまわないようにといえば、神様はもちろん助けてくださったと思います。ところが彼はその怒りに身を任せるわけですね。神様の忠告に聞かないです。そしてアベルを殺してしまった。ですからカインの問題は自分の罪を認めない、自分が悪いんじゃない、あいつがいるから自分はこんな嫌な思いをしなくちゃ、怒らなくちゃいけないんだ、問題は自分なんですけど、その問題を解決しなくちゃいけないんですけれども、 問題を他の人のせいにした。他の問題、それで殺してしまえば、確かに殺してしまえばもう比べられないですから、カインだけですから。でもそれは解決にも何もならないということなんですけれども、ですから、カインのようにならないということは、カインのように愛するということは自分を愛した、自分中心の愛であったということですね。自分中心に生きてしまう、生きようとして、そして自分の愛する兄弟を殺してしまったということです。神様はカインに、あ、それ悪魔のせいだねとは言わないです。あなたはそれを治めるべきですというふうに言いました。ですから私たちが一つ間違ってはいけないことは、これはアメリカにはこういう T シャツなんかもあるんですね。悪魔が私にさせましたっていう、それを、あ、だから自分はこれをやっちゃった、あれをやっちゃったと、もう堂々とそういう T シャツを着てるというか、そういう一つの考え方なんですよ。私本当はしたくないけど私やりますっていう、やっちゃったっていうだけじゃ、これからもやります、悪魔のせいですって。聖書はそれは違いますよ。神様は確かに悪魔に対して裁きを宣告しました。ですけれども、エヴァに対しても、そしてアダムに対しても、カインに対しても、その責任を、求めたわけですね。ですから、私たちは、その間違った、それもおそらく悪魔からこう出てくるような嘘だと思いますね。全部悪魔が。っていう、そういうですけれども、神様は私たち一人一人、罪というのは自分たちが責任を取らなくてはいけないものであるということですね。そして自分の悪を悪魔のせいにしたり人のせいにしたりする人は成長できないと思います。良くなれないと思います。それを認めて、私たちはそれを許されて、感謝を持ってその愛に応えていく、それがクリスチャンのあるべき姿ですね。そして今回私は新しい言葉を発見しました。それはこの信仰という言葉なんですけれども、信じて行ってしまう。私たち人間は無神論者であっても何かを信じて、そしてそれに基づいて行って、そしてそれが習慣になったら自分もそれによって変えられてしまうというか、性格とかそういうものですね。そしてそれによって自分の運命も変わります。よく言われる言葉です。考え、行動、習慣、性格、運命っていうふうにですね、つながってますって。ですから私たちの信仰っていうのは、ただ頭の中ではい分かりました信じてますっていう信仰ではなくて、信じて行う信仰でなくてはいけないっていう、これ前に言ったこともあるかもしれないんです。私はだいぶ年を取ってきて、それで新しい発見だと思っているのが新しくなかったりするんですけども、それはもう再発見ということで喜んでいいのかなと思うんですけれども、ですから私たちは悪魔の言っていることを、嘘、あるいはこの世を通してですね、悪魔の影響でこの世がこう信じてしまっている間違い、嘘、昨日が終戦記念日でしたか、その時に日本は大きな嘘に騙されたんですよ。日本中が、日本は絶対に勝つ、神の国だから、天皇は神だから負けるわけがない。浅井さんのお父さんも私の父親もそのようにして言われて、兵隊として訓練を受けたということは聞いてます。ですけれどもそれは嘘だった。ですけれども私たちは ですから、そういう嘘に乗ってしまって、そしてそれに乗って行動をしてしまう、それが信仰ですね。それが信仰していくっていう、そしてそれがこうそれと親しく交わってしまうっていうか、そうすると自分がそういうふうになっちゃうわけですよ。そうするとここに出てくる罪を犯す者は神、悪魔の子供です。親しくなっちゃうから、悪魔と同じようになってしまうという意味だと思います。そして罪を犯す者はのその言葉の意味は、ただ一回あやっちゃった、また失敗したっていうことではなくて、もうそれが習慣的に自分の姿勢が、自分はこれをやる、神様が何を言おうとやろう、やる、間違ってるんだけれどもやる、そういう姿勢を持って生きている人は、間違った方向ですね、方向性、間違った方向に生きている人は悪魔の子供です。神の子供はそれができない、できるはずがない。神の子供、罪を犯しますか？犯します。間違いなく犯します。ですから第一ヨハネのその私たちが最初のところで、私たちが罪を告白するなら、自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての不義から私たちを許してく、全ての罪から許してくださいます。イエス・キリストの罪は私たちの全ての罪を清めてくださいます。ですからヨハネは知ってますよ、私たちの弱さを。でも悪魔的になるということは、もうそれを習慣的にしてしまって、もういいの、自分は自分のやりたいことをやるのっていう、そういう考え方だと思います、生き方だと思います、ですけれども、で悪魔というのは魅力的なんですよ。この世を大体こう、この世は悪魔の考え方にもその、の上に乗っちゃってますから。ですから第一ヨハネで、この世の三位一体っていうのは、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そのこの世の神に私たちは自分たちを捧げてしまってるっていうようなところがあるのかなって。でもヨハネはそのこの世と世の欲というのは滅びます、だけれども神の御心を守る者は、行う者は永遠に生き続けますというのがヨハネの教えです。ですからこの悪魔は勝ち組のように見えるんですよ。あ、すごいな、あの人たち、あんなに豊かに楽しそうに生活しててっていうような感じですね。ですけれども、そしてどうも聖書を読んでいくと、クリスチャンというのは負け組のようにもう聞こえないではないんですけれども、例えばイエス様が三条の説教の一番最初のところで言われた言葉は、幸いなもの、あ、心の貧しい人は幸いです、あるいはルカと貧しい人は幸いです、どこが、幸いなんですかっていうことになります。でも天の御国はその人も、悲しいものは幸いです、なんで悲しいものは幸いなんですか、柔和なものは幸いです、義に植え替えているものは幸いです。ですから一見私たちは負け組に見える、ですけれども十字架と復活、そしてイエス様の昇天ですね、栄光というものが、それは間違って、それをこの世のその基準というものをひっくり返しちゃいましたね、価値観というのは。ですから私たちはこの世の栄光、この世の欲というよりも神様に従って生きる。そしてイザヤにこういう言葉がありました、イザヤの2章なんですけれども、神様が、神様の義を行う、メシアを使わして、そして、神の国が来る、来るとどういうふうに変わるのか、そのうちの一つがこれです。その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりは掲げられ、主お一人だけが高く上げられる。まことに万軍の主の日は、すべてのおごり高ぶる者、すべての誇る者の上にあり、これを低くする。おお、すごいな。11と12だなっていうことで。そしてさらに17節に、その日には、もう一回あります。人間の高ぶりは掲げられ、人々の思い、 上がりは低くされ、主お一人だけが高く上げられる。ですからもう2500、600年ぐらい前にも人間の問題というのはイスラエルの問題や神の民の問題になったの高ぶりであったということですね。神様に従わないという、自分のやりたいことをやる、自分中心に生きる。ですけれども私たちには神の種があります。で、神の種に関してはいくつかの解釈があるんですけれども、少なくとも第一ヨハネでこれがとどまっているから、そしてこれをとどめなさいと言われているのがあります。またペテロにもこういう言葉があります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなくて朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によりますよ。そして私たちは、この世がもたらす欲望ですね、欲望がもたらすこの世の腐敗を免れて神の御性質に預かるものとなるために救われているんですよ。そのように救われていくプロセスです。変えられていくプロセスがクリスチャン生活ですよということですね。そして第一ヨハネには、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。ここです。ヨハネの、第一ヨハネの繰り返し繰り返し出てくるポイントというのは、ここから離れちゃいけないよ。どんなに魅力的な教えに聞こえても、勝ち組のように見えても違うよ。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。ヨハネはそれが永遠の命ですというんです。そしてあなた方は御子から受けた蒼井の油があるでしょ、その蒼井の油が全てについてあなた方に教えてくれますよということですから、それは神様の教えですね。ですからそれを持ってるんだよ。間違った教えをに従ってしまってはいけないよ。もうすでに与えられてるよ。それに従えばいいんだよということです。ヤコブにもその理解を助けてくれると私は思う箇所がありました。ヤコブの1章の18節に、この父が、光を作られた、全てを作られた父なる神ですね、この父が私たちをいわば非造物の発音にするために御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいました。私たちを産んだのは何ですか？真理の御言葉です。ですからそれが私たちのうちに働いて成長させ、花を咲かせ、実を結ばせますよと、そういうイメージだと思います。ですから全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に見つけられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉が入って、その御言葉が私たちのうちに働いているならば、成長させているならば、私たちは救われます。そしてこのヤコブは大事なことを教えます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。これは大きな誘惑だと思います。聞くだけでもっといいこと聞きたいなって、もっといいメッセージないのって、あ、今日は素晴らしいメッセージだったと思いますとか、あの人のメッセージはすごいです、もっと聞きたいです、ではなくて御言葉を行う人になりなさい。もし私たちがメッセージを聞くだけであるならば、自分を欺いてますよ。ですからこれです、信じて行う信仰ですね。そしてそれによって神様と親しく交わっていく信仰です。ですから神様から生まれた人というのは、神様に従う、そしてそれが義を行うということだと思います。クリスチャンになることは、これをしない、あれをしない、あれもしないということではなくて、義を行うということですから、良いことをする、良い実を結んでいく、そういう人になるんですよ。悪魔のようになっていけないというのは、何かこう頭から角が生えてきますよ、尻尾が生えてきますよということではないです。何か黒くなっていくとか、そういうことではなくて、もう普通のことなんですよ。悪魔のようになるというのはどういうふうにするかというと、 あれ？あ、そっか。ちょっとこれ、あ、もうここに出てました。どういうふうに普通かというと、自分中心であるっていうのはもう悪魔的なんです。十分悪魔的なんです。そして高ぶってはいけないよ。イザヤの2章に何回も何回も何回も神様が言われたのは、私はその高ぶりを低める、低くする。そして戒名になってはいけない。カインは自分の罪を認めないで他の人のせいにして、そして自分の弟を殺すことによって問題を解決しようとした。それは解決にならないですよ。自分の非を認めるべきですよ。神様はそれを許してくださいますよ。そしてそこから私たちを成長させてくださいますよ。ですから悪魔やカイン、また間違えた、悪魔やカインのように愛してはいけない。自分、それは自分中心の愛だからです。ですからこれからです。第一ヨハネが私たちに教えることは愛です。悪魔はもうあんまり出てこないので、もう悪魔いいよっていうふうに言わないで、ここは悪魔、ヨハネ、愛の使徒ヨハネですよ、がこういうふうに言ってるということは、これはこういうふうに言わなくちゃいけないのかな、厳しい言葉で言わなくちゃいけないのかなっていうところだと思います。これからは愛のところですから、来週からは楽しみにしていただけると思うんですけれども、ですからカインのような愛ではない、悪魔のような愛ではない。カインも悪魔も愛はあったと思うんですよ。ですけども、自分中心の愛である。私たちはイエス様から、神様から愛を学ぶ、それが第一ヨハネですね。そして我が道ではなくて主が道ということですね。さあ、それでさっきのこういう言葉を聞いた、ストップなんとか、ストップは悪魔被害、私は騙されないということで、終わりにしたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、先週に続いて今日も悪魔の技ですけれども、悪魔のことを考えると本当に素晴らしいものとしてあなたに作られた存在であったと思います。そして私たち一人一人もあなたの傑作、あなたが素晴らしく作ってくださったものです。そのことを忘れないで、この世にあって、ここまでこの世には罪が満ちて、そして私たちも自分の犯した罪、間違った考え、生き方によって歪められている部分がたくさんあると思います。ですけれども、あなたは私たちを許し、そしてあなたの子供たちとしてくださいました。今私たちはあなたの子供たちです。どうぞあなたの子供たちとして、あなたを信頼して、あなたに従って生きることによって、あなたに似たものと成長していくことができますように、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。